こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月12日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースはプレインヴァニラウェブ、二つ目のニュースは C 言語で書かれた Windows の To Do アプリ、三つ目のニュースはベル研究所が成功した理由、四つ目のニュースは自動車会社のソフトウェア戦争、5つ目のニュースは自社製ウェブスクレーパースクレーパーです。今日のニュース気になりませんか？なぜ今プレーンなウェブ開発が注目されているのか。たった 278KB のトゥドゥアプリに秘められた技術とは、伝説のベル研究所から何を学ぶのか、自動車業界のソフトウェア競争の裏側とは、そして自社製ウェブスクレーパーはどのように役立つのか、順番に見ていきましょう。それでは最初のニュースです。Plain Vanilla Web。 この記事は React や Vue のようなフレームワークを使わずに HTML、CSS、JavaScript だけでウェブ開発を行う Plain Vanilla Web という手法を紹介しています。ビルドツールや複雑な設定は不要で、エディタとブラウザ、そしてウェブ標準だけでウェブサイトやウェブアプリケーションを構築できます。ウェブコンポネンツを基本構成要素とし、モダンな CSS を最大限に活用することで、シンプルでメンテナンスしやすいウェブ開発を目指します。まるで飾りのないバニラアイスクリームのように、素材本来の味を楽しむウェブ開発というわけですね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるユーザーは、フレームワークは不要な場合が多い。なぜ一行もコードを書く前に 100KB もの JavaScript を追加する必要があるのか、と問いかけています。また別のユーザーは、大規模な Web アプリケーションではフレームワークが必要だが、ブログのようなシンプルなサイトには不要だ、と指摘しています。一方で、ウェブコンポーネンツは複雑な値を属性としてサポートしていないという意見や、React や Svelte のようなフレームワークの代わりにはならないという声もありますね。
なるほど。シンプルなウェブ開発を支持する意見もあれば、大規模な開発にはフレームワークが不可欠という意見もあるんですね。プレーンなバニラを選ぶか、豪華なフレーバーを選ぶか、状況によって最適な選択肢は異なるということでしょう。次のニュースです。I built a native Windows To Do app in Pure C 278 No Frameworks。次は FX17 さんが C 言語と Win さんに API を使ってフレームワークなしで作成した Windows の To Do アプリを紹介しています。わずか 278KB というサイズで、To Do の作成、編集、削除、完了といった基本的機能に加え、システムトレイへの格納や、Windows 起動時の自動起動といった機能も備えています。データは %UpData% にバイナリファイルとして保存され、最大100個の To Do を管理できます。10、グラフィカルユーザーインターフェースを C 言語で実装することで、軽量かつ高速な動作を実現しているんですね。ハッカーニュースの反応はどうですか？
あるユーザーは、Create Window を繰り返し呼び出す代わりに、RC ファイルでダイアログリソースを定義し、Create Dialog を使うのが伝統的な方法だとコメントしています。また別のユーザーは、フレームワークを使用しない場合、CodePI 環境でのフォントのぼやけや、タブキーによる操作の欠如といった問題が発生すると指摘しています。しかし多くのユーザーがこのプロジェクトの技術力と C 言語による Windows アプリ開発への挑戦を評価していますね。
なるほど。昔ながらの API を使うことで、かえってモダンな機能が不足することもあるんですね。しかし C 言語でここまでできるのは素晴らしいです。次のニュースです。Why Bell Labs Worked。この記事は、かつてカズプツの革新的な技術を生み出したベル研究所の成功要因を分析しています。記事によると、ベル研究所が成功した理由は、研究者たちに時間の無駄遣い、資源の無駄遣い、そして自主性という自由を与えたこと。厳格な KPI、重要業績評価指標や短期的な成果を求めず、長期的な視点で研究数を支援したことが、トランジスタや情報理論といった画期的な発明につながったと述べています。 現代の企業では、このような自由な研究環境はなかなか実現できないのかもしれません。ベル研究所のような環境について、ハッカーニュースのコメントはどうでしょうか？
はい。あるユーザーは、現代の企業経営者や株主は、研究が競合他社にも利益をもたらすことを嫌うため、ベル研究所のような組織は作れないと指摘しています。別のユーザーは、スマートな人々は組織の中で自由を求めることをやめ、独立して働くことを選ぶようになったと述べています。一方で、アップルは AI 研究において、事実上の無駄遣いを許容しているというコメントもありました。
なるほど。自由な研究環境の実現は、現代の企業にとっては難しい課題なのですね。ベル研究所のような成功事例から、私たちは何を学ぶべきなのでしょうか。次のニュースです。Car companies are in a billion dollar software war. この記事は、自動車業界におけるソフトウェア開発競争の現状を分析しています。従来の自動車メーカーは、ソフトウェア定義型自動車、SDV の開発に巨額の投資を行っていますが、テスラや中国の EV メーカーに比べて遅れをとっています。GM の BIP、プラットフォームや VW のカリアといったプロジェクトは、ソフトウェアの問題によって製品の発売が遅れたり、機能が制限されたりするなどの課題に直面しています。自動車メーカーは、安全性と革新性のバランスを取りながら、ソフトウェア開発の能力を高める必要に迫られています。まるで伝統的な職人が最新のデジタル技術を習得しようと奮闘しているかのようです。ね、自動車のソフトウェア開発競争について、ハッカーニュースのコミュニティはどう見ているのでしょうか？
あるユーザーは、自動車メーカーがソフトウェア開発で苦戦しているのは、ソフトウェアの才能がないからでなく、ソフトウェアと連携する電子機器を実際に構築する能力がないからだと指摘しています。また別のユーザーは、LTE チップや広告関連機能を削除し、ワイヤレスカープレイと Android Auto をサポートし、物理ボタンを使用すれば、業界で最高の評価を得られると提案しています。安全性とプライバシーを重視するユーザーからは、ソフトウェアのアップデートやインターネット接続に対する懸念も表明されていますね。
なるほど。自動車メーカーはソフトウェアだけでなく、ハードウェアの設計能力も高める必要があるんですね。ユーザーのニーズに応えつつ、安全性を確保することも重要です。次のニュースです。Scraper, a self-hosted web scraper. この記事は、JPyter さんが開発した自分でホストできるウェブスクレーパー、スクレーパーを紹介しています。スクレーパーを使うと、XPath セレクターを使って、ウェブサイトからデータを正確に抽出できます。スクレーピングジョブの管理、結果の表示、データのエクスポートなどが使いやすいインターフェースで可能です。ドメインスパイダー機能、カスタムヘッダー、メディアファイルのダウンロード機能なども備えています。ウェブスクレーピングはデータ収集や分析に役立つ便利なツールですが、ウェブサイトの利用規約やロボットスポット TXT を遵守することが重要です。自社製ウェブスクレーパーについて、ハッカーニュースではどんな意見が出ていますか？
あるユーザーは、ローカルで実行できるシングルバイナリのウェブスクレーパーカイデルを愛用しているとコメントしています。別のユーザーは、XPath セレクターは便利だが、ウェブサイトの設計が悪いと信頼性が低いと指摘しています。また、セレニアムの代わりにプレイライトを使うことを推奨するコメントや、ボット対策を回避するためのテクニックに関する議論も見られますね。
なるほど。ウェブスクレーピングは便利なツールですが、技術的な課題や倫理的な問題も考慮する必要がありますね。スクレーパーのように自分でホストできるスクレーパーはプライバシーを重視するユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。さて、本日のハッカーボイスでは、Plain Vanilla Web、C 言語で書かれた Windows の To Do アプリ、ベル研究所が成功した理由、自動車会社のソフトウェア戦争、自社製 Web スクレーパー、スクレーパーという5つのニュースをお届けしました。今日のニュースはいかがでしたでしょうか？次回は どんな面白いトピックが飛び出すか、どうぞお楽しみに。ではまた次回。2025年5月12日のハッカーボイスでした。